じゃあ久しぶりに行ってみますか。
はいよ、はいよ。
はい。毎度やっている、
はい、
我らが愛する、
うん、
あの茨城県の、
はい、
あの魅力度向上差し面がために、
はい、
茨城県を取り上げている映像作品を毎回と見てですね、
はい、
選んだ毎日に、
はい、
でそれについて話そうという、まあ、茨城魅力度向上委員会です。
はい、
もうだいぶやってますね。
まあ結構長いのかな。
そうね、まあ、惰性でやってるうちに結構長くなってきて、
ね、
いや惰性を力ですから、やっぱ飽きないってことは大事です
ね、
うん、ということで今回取り上げた作品は、
はい、
何でしょう。
タイトル、太陽を盗んだ男。
出た
出た
これは割とね有名なタイトル、
有名なタイトルですね。
で、
はい、
太陽を盗んだ男、1979年、
はい、
長谷川和彦監督、はい、沢田研二、菅原文太ダブル主演ってことですね、
はい、
の映画を今回取り上げてみましたということで、
はい
はい、ご覧になりました。
見ました。
はい、今回初めて見た。
そう、うん、
ああ、そうですか、
うん、
まあ、そう、じゃあフレッシュな感じで聞ける
ね。そうだね、ただ、はいはいはい、映画の評価自体は知ってたんだけど、その活動的な人気があるとか、そう、
あ、
近代邦画の傑作というような言われ方もしてると、
まあまあ有名作品あるしね、うん、
正直な、はい、見た後だやりたくなかったんだよなこれ
あ、そうですか、はいはい、何が やりたくない。
いやー、どうぞ。ほらやっぱりさ、好きな人いると思うんだよこの映画。
いや、いるでしょ、いるでしょ全然。いや大丈夫です、まあ素直に全然語っていただいて、そこは。
あ、そうですか、
うん、
じゃあ語っちゃおうかな
語っぐるんぐるん回してまあやっぱりさ、うん、あの、なんつうの、俺たちはプロパじゃないから、
うん、
うん、で特にシンジは今回初めて見たわけだし、
ね、うん、
まあ素直なところを語ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思いますけど、
ね、
はい、まあとりあえず話としては、
はい、
都内の高校に通う、うん、
はい、
まあ、科学の教師、
うん、
であるやっている沢田研二だけれども、
はい、
こいつが全く仕事にやる気がなくてですね、
はい、
日頃からもうなんていうかテストも適当、
うん、
遅刻も常習犯、
うん、
みたいな やる気のない、
はい、
沢田先生沢田研二が、
はい、
ある時その原発の社会科見学の帰りに、
うん、
おかしな老人にバスジャックされてしまいました、
はい、
で、その人質事件をきっかけにで出会った、まあ、あの丸の内署の、捜査一課の、
はい、
菅原文太山下警部、
はい、
と、まあ、あの犯人、その人質事件であって、は解決するんですけど、その後この科学の先生が、何を思ったか、
うん、
プルトニウムを手に入れてですね、うん、自分のボロアパートの中で原子爆弾を作り始める、
はい、
という映画でございます、
はい、
それでよろしいですよね。
はい、よろしいございます。
はいはい、よかったよ、間違ってなかった。それでいかがでしたか、初めて見た新宿としては。
あー、まあ、う
ーなんか苦しそうな声を上げてるね。
あの、
どうぞ、
うん、素直に言っていい。
え、
素直に言っていいんだよね。
あ、どうぞどうぞ。
何が面白いんだか全く分かんない
あ、そうですか。
うん、なんていうかさ、うん、この映画監督の人は、なんだろう、とりあえず現場か、うん、現場ありきで何かやりたかったってだけなんじゃねえのっていう
ああ、長谷川和彦ね。
そうそうそう、だからその映画を撮りたかったんじゃなくて、とりあえず現場ありきで、うん、なんかその話をこうで、なんかその場当たり的にこう作っちゃったってだけにしか見えないんだよね俺には。
うん、要するにそれはなんかこう原爆を、
うん、
まあまあ、ネタにして、
うん、
なんかこうドラマ的な面白さがないよってことですか。
そう、うん、うん、 だからあの確かに分かるんだよ、その日常的なこう鬱屈からこう光を爆発させてしまうとかさ、
うんうん、
だからそれにしてもなんていうか、そこでなんで原爆現場に行くのとか、そのハードル高すぎるじゃんって普通にっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そもそも最初にその前段階で駐在所のお前さんを襲ってピストルを盗んでるわけじゃない、はいはい、
うん、あれだよね、あの人、名前が出てこない、
はい、あの人ね、
あの人、
あ、俺も忘れちゃった、
おじさんだからね、傷だらけの天使で、
うん、
あの相棒やってる水谷豊、
あ、そうそうそうそうそう
が、あの銃盗まれてね、
そうそうそうそう、
はいはい、うん、まあ、うん、実在した事件とかいろいろ持ってきているんだと、
うん、
はい、
うん、だから、
ね、うん、原発をと、まあ、襲うんですよね、そこが、まあ、つまりあのいわゆる東海村の原発、うん、
普通にハードル高すぎるじゃんそれ、
めちゃめちゃ高いね
だってさ、そもそもピストルと駐在所で襲われて拳銃を盗まれたって事件、相当なそう大事件なわけじゃない、
大事件だよ、
もうそれで十分じゃん、そっからでいいじゃん
そこで一つ意見終わりだろうみたいな、
でね、都内のね理科を教えてる先生がね、あのなんだあのシュノーケルあのついてるさ、あの酸素ボンベついてるさ、はいはいはい、
海岸から上がってね、う
ん、あれでペタペタペタペタさ原発行ってさ、
はいはい、ああ
そんでね豆鉄砲パンパンパンパン打ってね、逃げられるわけねえだろこの野郎
バカ野郎この野郎
バカ野郎お前
海洋補助金は持ってるんだよ
っていうかあの、うん、なんだろう、あの当時の、うん、なあの原発と今の原発と作り方あの構造が違うのかもしれないけれども、
うん、
ちょっと俺見たんだよその航空写真で、
はいはい、あの
そうすると直線距離でも250メートルぐらいあるんだよ、ただそこの前にいろいろ建物があって、うん、迂回していくと400メートルもあるんだよその入り口までに、うん、バテるよね
まあ当然のことながら、
うん、
原発の撮影許可なんか出るわけないじゃん、
うん、
あんなところ、
はいはい、
だからあそこのシーンはもう完全にファンタジーだよね、
あそうだよね、
うん、まあ金もなかったのかもしれないけどさ、
うん、
なんかこの赤っぽいコスチューム着たりとか、
はいはい、
下から光が出てたりとか、
はいはい、
まあ映画の中しかもストップモーションでこうつないでさ、
うんうんうん、
っていうシーンになってて、まあこの映画突拍子もない映画だけど、
うん、
その中でも特にこうファンタジーみたいなシーンだよね、
あそうだね、
うん、とても現実感がないし、
あそうだね、
として描かれてるね、だから真珠の夜は確かだと思う、
うん、
実際その俺も昔じいさんと一緒に火力発電所の、
はい、
あのフェンスをあの下あのなんつうあそこ 砂浜だから、
はいはいはい、
下から穴開けて、
うん、
穴掘って入ってって
なんだと
入って、うん、まあまあまあそういうことをやるわけで、うん、でキノコ取りとかやってたら速攻で見回りのジープ来たからね